はい、大阪の辻野さんと京都の麦子のトークでした。なんかもうおばさん二人が永遠に食べ物の話をしているノリで聞いていて、ちょっとほんまにそんな感じやなと思ったんですが、そうですね、まず逆にリュウタさんに聞いてみよう。ココナッツオイル生涯で使ったことありますか、リュウタさん。
僕は自身はない気がしますが、でもなんかハンドクリームだかボディーローションの中に入ってるもの入ってたことはあるかもしれないですね。
それはこうアメリカで買われた。
アメリカで、そうですね、買ったものとか、あとホテルに置いてるそういうやつとかになんか入ってるよって書いてあることある気がします。
じゃあアメリカでは割とポピュラーなのかな。じゃあこの辺りから玉木さんにちょっと聞いてみましょう。ココナッツオイル自体はアメリカではよく使われているものなんですか、はい、日本であんまり私知らなかったもんで。
それをちょっとグーグルさんにいろいろ聞いてみたらですね、2001年からだから14年前ですかから、その食用の一般的な販売が始まったそうです。それまではその工業用オイルとしての輸入はされていたそうなんですけれども、その時点でなぜかまずフィリピンからのココナッツオイルが入ってきたそうですね。
じゃあ辻野さんがメール後で書いてくださった時に、エクストラバージンココナッツオイルとバージンオイルでないものがあり、そのまま加熱せず食することができるのはエクストラバージンオイルとのことですって書いてあったんですが、この食用というのはエクストラバージンココナッツオイル
なんですか。ですね、多分おっしゃってるのはエクストラバージン、バージンと、あとリファインドって言って、精製油という、この種類が出回っているんですけれども、そのオイルの表示とか成分分析に関するまだ法律とか定義がなく、実はバージンって書いてもいいよらしいんですよ、ラベルには。なのでただものを見るとなんかとってもなんて言ったらいいんでしょう、グリーンだとか、なんか香りがすごい強いっていうのは精製されてない絞りたてのオイルというものがあるそうですし、またそれと混ぜたものもエキストラバージンだとかバージンオイルっていう風なラベル表示はしてもいいよっていう風に結構ぬるいらしいんですね。
バージンオイルっていうと基本的にはどういうものを言うんですか。
基本的にはですね、どうも2種類あるらしくてですね、私も自分で実際に見てないから何とも言えないんですけど、私調べとして聞いてください。ココナッツの間の中の白い実を削って、オリーブなどと同じような感じで絞るって言ったらいいんでしょうか。で絞って出てきたのが、エキストラバージンオイルですね、ココナッツオイルですね。でそれをそのままだと、いろんな不純物があったりとか脂肪分があったりなんで、一回こしてオイルっぽくするとか、オイル成分だけを取り出すとかいうのをして、それがバージンオイルというのがありまして、それ以外の精製油っていう方は、もっとこう食品一般とかその化粧品の加工とかに使いやすくするために精製して、ちょっと匂いを取ってフィルターをかけてというか、もっとこう脂肪分を分離させたとかいう工程を加えて、売っているというものがあるらしいんです。私はこのリファインドをいっぱい持っていろんなことに使ってるなと思いつつ、バージンってついてるのは、島から持って帰った肌に塗るようぐらいかなとこの間思って、調べたんですけど、
バージンがつくと生っぽい感じですが、今島という言葉が出ますが、この島というのはポンペイのことですか。
そうですね、ポンペイ、
玉木さんが長くいらっしゃったポンペイ、ここではココナッツはよく使われますか。
もう島に自生しているものの一つで、主要産業の一つです。でもココナッツありきで皆さん生きてます。
じゃあいろんな使い方があるのかな。
生活に根付いてますよね。そのココナッツの普通に 若いうちは中に水がこうちょぱちょぱ入っている状態で、うんうん、飲み水代わりに飲みますし、その殻はずっと取っといて干して、あの外で、薪代わりの燃料にしてバーベキューというか、うんうん、クッキングの時にあのオープンファイヤーを使う時には燃料代わりにします。あと硬い殻も乾燥させて器代わりにしたりですとか、用途はたくさんありますよね、うん、
まず常夏のポンペイで、うん、ココナッツは季節があるんですか？いつボッといっぱい実がなるとか、あるいはもう年中しょっちゅうあの木この木、うん、またあの木みたいになってるんですか？
ありますし、うん、種類もたくさんあるんで。
種類あるんですか？
はい、1種類だけじゃないんです。
ほー、うん、
あの黄色い皮のとかグリーンの皮の大きい種類、大きいのちっちゃいの細長いの、
細長いココナッツとか、
はい、うん、油を取るのに適しているココナッツ、飲むのに適しているココナッツ、いろいろありますね。覚えきれない、
知らなかった。私あのバングラデシュにいた時に、うん、ココナッツあの上を切ってジュースにして、うん、ジュースを飲むっていうのとか、はい、中を削って食べるってあって、うんうん、だけどそんな種類なかったような気がしたな、うん、グリーンのココナッツでしたけど、うん、じゃあ、あのどんな風に使ったらいいでしょうかという辻野さんからのご質問です
がそうですね、まあ、オイルという面から言うと、さっき本当言われたようにうっすらとこう塗って保湿クリーム保湿オイル代わりにというのと、何でしたっけ、あ、髪の毛によく塗ってますよね。髪と肌はもう同じものを使っても大丈夫だろうということで皆さんやってるんですが、あの冬に日本から来た友人がココナッツオイルをお土産で買って帰って固まっちゃったんですね、日本で。
あ、白く、
そう、25度以下でこう固まるんであのそれがなバターのような代わりに使ってパンに塗って食べれるっていう、うん、形状なんですが、うん、そうだと、うん、頭にあのお風呂上がりに体温で溶けてる肌とかはいいんでしょうけれども、うん、寒い外に出た途端に白いのがこう出てくるんで、それは
それ、
うん、気をつけてくださいと友人が言ってました。
あ、で普通に売ってるオイルでもそんななるのかな？
ココナッツオイルがその純粋なやつだけだとなりますね。ただココナッツオイルブレンドだったらどうでしょうか、う
ん、じゃあ工夫してあるかもしれないですね。なんかその髪の毛に塗る市販のは、
うん、はい、あの商品によってはその固まらない、あの冷蔵庫に入れても固まらないオイルですよっていうその、うん、ミックスオイルみたいな感じのもあるらしいです、うんうんうん、はい、
あの匂いすごい、うん、あのココナッツの匂いがするの私苦手なんですけど、
うん、それはあのバージンココナッツオイルだからでしょうね、
うん、
で
そうじゃないのもあるんだ。
精製された方はその匂いをなるべくあまりそのココナッツを際立たせないような匂いになってるんで、それだとあのそこまで強烈な匂いはないと思いますよ、う
ん、お料理には、
あ、もうサラダオイル代わりに炒め物に揚げ物に、
うん、
まあ、揚げ物に使うほどたくさんココナッツオイル買ったらちょっと高くつくかもしれないですね、日本だと、
うん、あのあえてココナッツオイルを使うお料理とかありますか？
あ、多分、うん、あの乳製品がアレルギーでダメな人とかがそのバターの代わりにココナッツを入れてお菓子を作ったりしてますよね、
うん、あ、さっきなんか健康にいいっていう話が出ましたけど、うん、食べたりなんかそのままの飲むっていう、
うん、あの
なんかえと思ったんです
けど、ね、昔オリーブオイルも1日なんですか大さじ1杯を飲んでっていうのが私の記憶ではあるんですけれども、飲みません、うん、私は飲まないです、うん、あのそのままやっぱり体に取り入れた方がその抗酸化物質が、
うん、
あの働きかけてこの代謝を上げて、ね、脂肪を燃焼するという効果がある成分がココナッツオイルはたくさん含まれているそうです。
うん、うん、でポンペイでは年中それをお料理にも使うし、
うん、はい、いろんな場面で出てきます。その伝統的な踊りの衣装ですとか、器代わりに使ったりもするし、そのココナッツの実から作ったココナッツミルク、ココナッツクリーム、
うん、
あと実そのもの自体を食べたりとか、うん、それを組み合わせた料理にもたくさんあるんですが、まあここ 何十年かのうちにですね、
うん、
外国からのこの輸入食品が出てくると、
はあはあ、
そちらに取って代わられて、
うん、
そうココナッツオイルを自分たちで作るっていうことからだんだんこうしなくなった家庭が多いような気がします。
あ、あの写真を送っていただいたのは、
はい、
あのココナッツオイルをなんか温めて あれはなココナッツオイル作ってる
あれはあの友人のお宅でココナッツオイル作るからおいでって言われて作りに行ったんですね。でもう普通にというかもう純粋な作り方で、まずあの白い実がココナッツの殻の内側にこう結構2センチぐらい分厚くできる、結構もう完熟のココナッツ、
硬いですよね、
すごい硬いですね、ナイフでやっと切れるぐらいの硬さで、それをゴリゴリとこう全部削って、こうなんて言ったらそぼろ状みたいなのを取り出して、でそれを布に置いてこう絞るとココナッツ、まずミルクというかクリームが出ます。白いもう本当見た目牛乳のちょっと濃ゆい感じですね。でそれを火にかけてずっと温めていっていると、脂肪分と油分が分離するんですよ。
脂肪と油は違う。
あ、すみません、脂肪と油って言っちゃった。
まあ油が出てくる、
白い部分とクリアなオイルになるって言ったらいいんでしょうか。白い部分は何だろう、繊維質かな、あれ。脂肪と油、まあ、
分離してオイルが取り出されると、
うん、そうですね、
うん、でそれをこう
それをもう一回こして、
それがここでいうココナッツオイルなんだ。
はい、それが、まあ、加熱して作る精製されたココナッツオイル。ただ島の人たちの作り方はそれが一般的なんで、
うん、
その絞って身自体を絞って作るっていうのを私は見たことがないですね、
うん、また工業製品としての作り方はいろいろあるんだろうけれど、うん、あということで、さっき私アイスクリームにちょっと落としたらどうですかって言ったんですけど、適当に。
ああ
どうでしょう。
あ、まあ、バージンだったらその香りを楽しむ分にはいいんじゃないですか。でも多分白く固まるでしょうね、うん、
あ、そうかそうか、瞬間的に、
うん、ただそれもアイスクリームもともと乳脂肪がたっぷり入ってるんで、うん、
わざわざかけなくてもいいけど、うん、でも香りがなんかしそうな気がしたんですけど、うん、ということで、リュウトさんいかがですか。辻野さんのお話、玉木さんのお話聞かれて、
はい、うん、そうですね、いろいろあのでも今健康にいいとかいろんな理由でいろんなオイルってありますね。ココナッツだけじゃなくて、
うんうんうんうん、
こっちでもなんかアボカドオイルっていうのを友達からもらってあるんですけど、アボカドまあアボカドって 身自体結構なんか油みたいな味しますけど、うんうんうん、どっから取ったものかよくわかんないんですけど、それはあんまり匂いとかしなくて風味なくて、
うん
うん、普通にサラダオイルの代わりに使えるみたいな、うん、グレープシード、グレープのブドウの種とか、
うんうんうん、パ
ンプキンかなんかの種とか、はい、いろいろあります、
うんね、種からオイルは結構作れるんでしょうね。でしょうねというか、そうですよね。
でそれぞれ紅葉みたいなのがあるんでしょうね、
うんうん、
へえ。
なんか、うん、多分味とかもそのオリーブオイルみたいにドロドロっとしたやつもあるし、多分、うん、あのサラダオイルみたいなのの代わりに使えるすごいサラサラのやつもあるしとか、いろいろなんじゃないかなと思うのですけど、そんなにあの手を出してこないので知らないんです
が私も未知のものが多すぎて
選ぶとき困りますよね。なんかちっちゃいのだったらいいけど、なんか買ってしまったらずっと使わないといけないかと思って、あのなんかサンプル用のがあったらぜひ使ってみたいなとか思ったんですけど、あ、それとさっきあの強さの話に出てきたアボカド入りお好み焼きってアメリカにありますか。見たことある、食べたことあるあのリュウタさん笑ってるからなさそうだ
ね。どうだろう、確かにでも美味しそうですね、
うん、合うと思いますよ、
うん、じゃ あのひょっとすると来週大阪 ああ知ってる人が来られるので聞いてみよう、食べたことあるとか説明てみようかと思うんで、また来週この話題は、続けてみたいと思います。あのたくさん話聞かせていただいてありがとうございます、玉木さん。あの、ぜひ、皆さんもちょっとお試しいただいたらいかがでしょうか。石鹸とかもありますね、
うん
うん。そろそろ時間ですね。外はまだとっても明るいですけども、ゆっくりとした週末を、でありますように。来週また同じ国に遥かな章でお会いできますように。 WRFU is an open forum for the Abundant Champagne community. Views expressed as those of the speakers and do not represent WRFU Abundant Champagne Independent Media Center or the Abundant Socialist Forum. Thank you very much for listening 遥かな章 from WRFU Abana. This is a time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye bye.